マタイによる福音書一章一節から十七節です。新約の一ページになります。それではマタイによる福音書一章一節から十七節をお読みいたします。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを、ユダはタマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを、ヘツロンはアラムを、アラムはアミナダブを、アミナダブはナフションを、ナフションはサルモンを、サルモンはラハブによってボアズを、ボアズはルツによってオベドを、オベドはエッサイを、エッサイはダビデ王を設けた。ダビデはウリアの妻によってソロモンを設け、ソロモンはレハブアムを、レハブアムはアビアを、アビアはアサを、アサはヨシャファトを、ヨシャファトはヨラムを、ヨラムはウジヤを、ウジヤはヨタムを、ヨタムはアハズを、アハズはヒゼキヤを、ヒゼキヤはマナセを、マナセはアモスを、アモスはヨシヤを、ヨシヤはバビロンへ移住させられた頃、エコンヤとその兄弟たちを設けた。バビロンへ移住させられた後、エコンヤはシャルティエルを設け、シャルティエルはゼルバベルを、ゼルバベルはアビウドを、アビウドはエリアキムを、エリアキムはアゾルを、アゾルはサドクを、サドクはアキムを、アキムはエリウドを、エリウドはエレアザルを、エレアザルはマタンを、マタンはヤコブを、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。こうして全部合わせると、アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。以上であります。いよいよアドベントの週になりました。アドベントというのは対抗節といいまして、イエス・キリストのご降誕を待ち望む期間のことを表しています。今年はちなみに11月27日から12月24日までがアドベントの期間にあたります。このイエス・キリストがこの地上にお生まれになるまでの間、さまざまな聖書の箇所でそのご降誕を予見しています。それらの中でイエス・キリストがお生まれになる前後について最も直接的に書き表されているのが福音書であります。 12月25日のクリスマス礼拝までのこれからのアドベントに関わる説教では、その福音書を通してイエス様のご降誕に至る歩みについて語っていく予定です。またそれに加え、私たちがこれまでヨハネによる福音書で見てきましたイエス・キリストの先備えとして神の器として用いられた洗礼者ヨハネの誕生を絡めながら、クリスマス礼拝へと進めていきたいと願っています。さて、マタイによる福音書を見ますと、最初に系図が載っています。このような系図とされているの、いるものは、実は旧約聖書の中にも、そして新約聖書の他の箇所の中にも載っています。しかしマタイによる福音書のように聖書の冒頭から系図で表されているところはここ以外にはありません。なぜマタイによる福音書は系図から書き表されているのか。また今日の聖書の箇所は、今日の聖書箇所の系図というのは、アブラハムという人物から書かれていますけれども、それはどうしてなのか、このような疑問が湧き上がります。確かに系図を見ますと、一体先祖は誰であるのか、それは一目瞭然です。しかもイエス様までたどり着くまでに多くの先祖がいることがわかります。つまりイエス・キリストは私たちと同じ人間であるのか。系図を一別するとそのようにも受け取れる感じがいたします。そうしますと、人間であるイエス・キリストがなぜ神であらせられるのか、一つの疑問が出てまいります。そもそもイエス様はヨハネによる福音書5章39節においてご自身のことを、この聖書は私について証しをするものであるとはっきり語られています。ここで言うところの私を証しする、すなわち主イエスを証しするということは、別な言い方をいたしますと、イエス・キリストは誰であるのかということを明らかにするということでもあります。ですから今朝の説教の目的は、ここに記されている系図を通してイエス・キリストとは誰であるのか、そしてどういうお方であるのかということをできるだけ明らかにすることにあります。さて、一章一節にはアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図とあります。この系図という言葉は以前もどこかでお話ししたかと思いますが、ギリシャ語ではゲネシスといい、旧約聖書の創世記の名前であるゲネシスと全く同じ言葉です。ですからマタイによる福音書は明らかに創世記を念頭に置いて書かれた聖書であるということがわかります。つまりマタイは この聖書を旧約聖書から切り離すことのできない聖書として捉えていました。それはユダヤの人々が長い苦難の歴史の中で心の拠り所として、イスラエルには私たちを救ってくださる方が来られる、私たちをローマから救い出してくださる方がやって来られる、その救い主をメシア、すなわちキリストと人々は呼んで待ち焦がれていたのです。マタイによる福音書ではイエス様をそのメシア、すなわちキリストであると証ししようとしていることがわかります。それはマタイがイエス様について3つの呼び方で書き始めていることからもそのことが伺えます。まずイエス・キリストという呼び方です。この呼び方はイエス様のフルネームではありません。なぜならばキリストというのはヘブル語ではメシアと言われ、油注がれたものという意味であるからです。ちなみに日本語に訳しますと救い主、救世主、そのような意味になります。もともとこの油注がれるというのは王様や祭司、預言者などが新しく任命されるときに受けるときの儀式であり、その儀式で受けたものが油注がれたものだったのです。しかし南ユダ王国が滅ぼされ、多くの人々がバビロンに連れ去られていったあのバビロン捕囚以後、ユダヤの人々は自分たちの苦難を救ってくださり、この苦しみから解放してくださる方をメシアとして待ち焦がれるようになりました。いつか私たちのこの苦しみから救ってくださるお方が来られる、その希望こそが神を信じるユダヤ人たちの心の支えであったのです。ですからイエス・キリストというのは、イエスは油注がれたものであるとか救い主イエスというような意味になるわけです。そのことを強調するためにマタイはさらに別の呼び方をここでは用いています。二つ目の呼び方はダビデの子です。これはダビデの子孫という意味です。先ほど述べましたように、バビロン捕囚によって苦難を強いられていたユダヤの人々が心の拠り所にしていたのは、神がユダヤの民に示してくださった御言葉でありました。その心の拠り所となる御言葉の一つに、サムエル記下7章12節から13節の御言葉があります。神がダビデに言った言葉です。どうぞそのままでお聞きください。旧約の490ページにあたる箇所です。あなたが生涯を終え先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座を常しえに固く据える。この常しえ、すなわち永遠という言葉が言い表しているように、ユダヤ人の人々が信じているメシアはダビデの子孫から必ずやって来られ、 私たちを苦しみから救ってくださる。そしてそのメシアのもとで再びイスラエルの王国が成立し、いよいよ限りなく続いていく。人々は切なる思いでそのメシアを待ち望み続けていたのです。マタイはイエスこそがそのメシアであり、ダビデの子孫であることをこの言葉によって明らかにしようとしているわけです。そして3番目はアブラハムの子という呼び方です。これもアブラハムの子孫という意味です。このアブラハムは皆さんがご承知のように今から4000年ほど前の人で、イスラエル民族の先祖であります。神は罪を重ねる人間をご覧になり、一度はノアの時代に大洪水を起こされ、罪に満ちた人間をこの地上から抹殺しようとされました。しかしその後長い歴史の中で、神の一方的なご意志によってアブラハムに目を留め、彼を選ばれたのです。創世記17章7節では、神はアブラハムにこのように語っています。どうぞそのままでお聞きください。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたの子孫の神とする。また主なる神は創世記22章18節でこうも言われています。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。このように神はアブラハムに約束を与えて、アブラハムの子孫によって全世界が祝福されるのだ、そのように約束をされたのです。ここでいう神の約束とは何かというと、星の数のように多くの子孫を与える、そして今いるこのカナンの地をやがて永久の所有地として与えるという神が言われた約束です。またここで言うところのあなたの子孫とは誰を指すのか、それについてはガラテヤの信徒への手紙3章16節で明らかにされています。新約346ページです。お読みいたします。ところでアブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたが、その際多くの人を指して子孫たちとにとは言われず、一人の人を指してあなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことです。パウロはこのようにアブラハムに約束されたあなたの子孫とはキリストにある、キリストであると言っているのです。イエス様は十字架へつけられてしまう前に弟子たちに質問をされたことがあります。あなた方は私を何者だというのか。この問いに対しペテロは、あなたは生ける神の子、神の御子、キリストですと答えました。このペテロのこのペテロの告白こそ、マタイがこの福音書で明らかにしようとしているメッセージであると言えます。それゆえマタイは福音書の冒頭で表した言葉において、実はイエス様こそ長い間 待ち望まれたメシアであり、約束されたダビデ王朝の王であり、そして全人類の祝福の元となるアブラハムの子孫であると宣言したのです。ですからイスラエルの人々はそのアブラハムからつながっているという自信とその思いにしっかりと捉えられながら系図というものを大事にしてきました。それがここにあるのです。そのメシアであるという確かな証拠が2節以下にわたって書かれているイエス・キリストの系図であるわけです。ユダヤの人々はとりわけ系図を今言ったように大事にしていました。ですからユダヤの人々にとってこそその系図こそがアブラハムの子であることの揺るぎない証明であり、その拠り所であったのです。さて系図に示されている名前を見てみますと、実に多くの名前が書かれています。確かにこの系図はアブラハムに始まり主イエスまで続いています。ですから主イエスはアブラハムの子孫であり、しかもダビデの子孫でもあることがこの系図によってわかります。また私たちは聖書に書かれている事柄からその系図に書かれている人物の何人かについては詳しく知ることができていることはご存知の通りです。その中でこの系図には本来ありえない名前がいくつか載っています。それはタマル、ラハブ、ルツ、ウリアの妻と呼ばれる女性たちの名前です。イスラエルの社会は男性を中心とする社会です。ですから女性の名前を家系図に残すようなことは本来はありえないことです。それにもかかわらずこの系図には女性の名前がしっかりと残されています。つまりそれはイエス・キリストを証しする系図にこれらの女性の名前が記されなければならなかった大きな理由は存在していたということです。それは一体どんな理由なのか。これらの女性に共通することはほとんどの女性が異邦人であったということです。またタマル・ウリアの妻、彼女たちは会員をしましたし、ラハブは娼婦であったというように、できれば消し去りたい罪や事実を余すことなく明らかにされていることです。ですからこの系図にはユダヤの人たちから見ればありえないような異邦人の問題や恥ずべき罪がしっかりと塗り込められているとも言えるのです。しかしそれだけではありません。神は他から白い目で見られ人々から見捨てられてしまいそうな者たちでさえも捨て置かず、どのような貧しい者、虐げられた者たちであってもきちんとご覧になり、イスラエルの民を思い精一杯生きてきたその女性たちさえも神は祝福し、メシアであられるイエス・キリストの誕生には不可欠な人物としてこの系図上で明らかにしているのです。つまり神は性別や身分に関係なくイエス・キリストを信じ救いを求める者に対して誰であっても主の救いの中に入れて暮らされようとしているのです。この系図にはもう一人の女性の名前が記されているのは 皆さんもご承知の通りかと思います。それはイエス様の母マリアです。マリアはイエス様がマリアとヨセフによって結ばれて生まれたのではなく、実は聖霊によって身ごもったのであり、肉的にはヨセフの子ではないことが18節に書かれております。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。ですからイエス様が単に男女の関係という自然な流れによって生まれたのではなく、神の直接的な介入によってダビデの子孫としてお生まれになった、そのことを強く示しておられるのです。つまりマリアからお生まれになった子は神の御子としてお生まれになったということです。それはイエス・キリストがユダヤの人々が待ち焦がれていた単なるメシアだけにとどまらず、実は神の子としてお生まれになったということを明らかにしているということです。ここで私たちが留意するべきことは、人間が神になったということではありません。神が人間になってくださったということであります。人間が神になったとすれば、それはそのものが偶像に祭り立てられることであり、それはキリスト者として絶対に受け入れられないことです。神は人々の苦しみと罪深い生活を見るに忍びず、神はご自分の方から罪ある人間のもとへと下られたのです。そして罪と悲惨の中で苦しみ続けている私たちのところまで来てくださっているのです。それがマリアから神の御子であらせられるイエス・キリストが聖霊によってお生まれになった理由です。時が満ちるまで主なる神は人間には想像もつかない忍耐をずっと持ち続けられ、こうして時が満ち、イエス様を世に送ってくださいました。神はイスラエルの民にお与えになった約束をずっと覚えておられているのです。そしてキリストは時が満ち、万事良き時に主なる神のご計画に従って神の子として世に使わされたのです。そのすべては神の約束に支えられてきたのでありました。この種の約束は一つの契約という形を取りました。主なる神が人間との間に立てられた恵みの契約をどこまでも守り抜かれたのです。神は系図を表されることによって旧約聖書にある歴史を私たちに示され、ご自身の約束の道筋をイスラエルの中に示してこられました。それは旧約聖書と新約聖書を一貫してつなぐ神の変わらぬ恵みであります。そしてこの福音書を通してメシアが来られるという予言はイエス様が生まれることによって実現したのです。イエス・キリストは神がアブラハムとダビデと、そして多くの預言者たちとを通して約束された救い主メシアです。しかも神の子として神の祝福を 地上にもたらす方であり、虐げられた者たちが待ち望んだ誠の解放者であります。今やその恵みの契約はイエス・キリストを信じるすべての者たちに与えられているのです。私たちはイエス様を信じ告白することによって、私たちに永遠の命を与え続けてくださっておられます。永遠の命はイエス・キリストが世の終わりに再びこの地上に来られるときに、私たちを復活させてくださる神の約束です。イエス・キリストは人生の植え替わりを覚え、主から遠ざかってしまいがちな日々の営みの中にあっても、聖霊を通して私たちを支えと励ましを持って顧みられておられます。いつもイエス・キリストが私たちを迎え入れてくださっているのです。そしてあなた方は私の血筋に生きると言ってくださっています。主イエスの取りなしによって私たちも神の子として生きることができるのです。イエス・キリストに兄弟と呼ばれる私たちは、イエス・キリストを頭とする兄弟姉妹の一員としてしっかりと継ぎ木され生かされているのです。その者たちが集うのがこの教会です。私たちは毎週主の日の礼拝にここに招かれ、主とお会いすることができています。主とお会いするということはこの上のない喜びです。それは教会の中に入れられ主に選ばれた私たちの特権でもあるからです。そしてまだイエス・キリストを知らない人々に対しても、私のもとに来なさいと切なる思いで発信し続けておられる主の願いでもあるのです。イエス・キリストのご降誕を記念して、私たちはそのお生まれになった日を心待ちにしています。アドベントはその私たちの待ち焦がれている思いの表れでもあります。イエス・キリストのご降誕の日に向け、神のなされた御業とその実現された喜びを改めてかみしめたく思います。お祈りいたします。恵み深き天の父なる御神様、あなたが私たちに示される憐れみと慈しみは、計り知れない膨大な年月を通して時満ちるまでじっと忍耐を持って変わらぬ思いを持ち続けておられる、あなたの御心に改めて感謝をいたします。この世においては自分たちの血筋を誇る者もいれば、自分の祖先が一体どこの誰であるかを知らないまま日々の営みをなしている者もいます。しかしあなたは地上の優れた人々に目を留めるのではなく、主を信じイエス・キリストを信じる人々に無限の愛を私たちに与えられてくださっています。それは私たちにとって希望であり喜びであります。目に見えないあなたから結ばれた系図として私たちが確固としてそこにいることをかみしめることができます。今週から御子イエス・キリストのご降誕を待ち望むアドベントが訪れました。どうぞその喜びに打ち震える私たちの心を支え、 さらなる励ましを与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお立ちいただいて